しかも、かつては人生50年と言われていましたから、たとえ定年があっても、産卵後直ちに昇天する酒人生のようなものでしたので、あまり老後のことなど考えずに済んでいたのです。人生50年。時代に育って、何の準備もしていない人間が80年時代を生きるというのは、まるで1万メートル競争。で、やっと、コサゴールに飛び込んだ人間に、もう2000メートル走れというようなものですから、とても大変なのです。今の高齢者には、未踏の超高齢社会突入への切り込み隊の役割を演じてもらわなければなりません。そして、追い方のモデルを後続者のために提示してもらいたいのです。まずそのためには、もっと高齢者自身が、どんな状態であろうと、自分は存在しているだけで十分に役立っているのだという認識を、しっかり持ってほしいと思います。自然は何の役にも立たないものを多大の犠牲他の命を奪うことなしに一日も生きられない。の下に、生かしておくほど寛大であるとは思えないのですから。従って、人間の分際で、あんな状態で生きていても何の意味もないのではないかなどと、表尺を加えるのはとんだ思い上がりであり、了見違いも甚だしいと言わなければならないと思います。介護を受ける人も、介護をする人も、またそれを援助する人も、傍観している人も、誰一人として、自分だけの都合で、自分勝手に生きているのではなく、互いに生かされている存在だという自覚が、老人問題解決の原点になるのではないかと思います。限度を超えた甘えが許されないことはもちろんですが、しかし、今の高齢者が、戦後から高度成長期を支えた世代の人たちだから、尊重されなければならないなどという、べき論、薄っぺらな同情論は、かえって彼らに対して失礼ではないかと思います。老人という特別な援助を要する一群の人がいるのではなく、ただ単に、弱いを重ねた結果、生きるのに少しばかり手助けが必要になった、普通の人がいるに過ぎないのです。つまり、老人をマイナスイメージの強い、特殊な老人という、共に生きる世界の外の存在として片付けるのではなく、共に生きる世界のうちの一環として捉える視点が、必要ではないかということです。ですから、万一の時は面倒を見てもらわなければならないからと、卑屈になったり、無理に折れて言いたいことを我慢したり、若い者には花を持たせておかなければならないなどと、余計なことに気を回さずに、堂々と胸を張って自らの信じる道を歩んでほしいのです。斧が人生体験に照らして、ためになると考えられることは、若い者の顔色を伺うことなしに、どしどし言ってもらいたいのです。その結果、良きに反して裏目に出たとしても、それはそれでいいではありませんか。子たらずも親、親たり、です。先を行く者が、老いをきちんと生きてみせることは、後続者に大変な勇気と希望を与えることは疑いありません。それはまた、先に生まれた者の当然の責務でもあるのです。死は人知の及ばざるところなり、繰り返し述べているように、人は存在そのものに意味があるのです。と言っても、実際に、体のあちこちの調子が悪く、他人の世話になる機会の増えた高齢者にしてみれば、自分の存在に自信が持てなくなるのもやむを得ないことかもしれません。そこで、本心かどうかはともかく、早くお迎えが来てほしい。といった言葉が、国をついて出ることになります。そして、なんとか早く手続きをしてくれと頼まれることになるのです。しかし、寿命は私たち、医療者の権限外で、係が違うのです。割り込みはできませんから、おとなしく順番を待ってもらうしかありません。この寿命とは、私は、もう、お前のシャバでの役目は済んだから戻ってこいよ。という、仏からの呼びかけだと思うのです。現実には自力で息をすることができない。とか、自分の力で飲み食いできない。場合が、基本的に寿命が尽きている状態と考えています。ほんの一時的なら別ですが、半永久的に、人工呼吸器を使ったり、鼻から管を入れたり、お腹の上から直接胃袋に穴を開けてそこから管を差し込んで流動物を流したり、あるいは、頸の根元から心臓の近くまで管を差し入れて高濃度栄養の点滴注射をしたりして、無理やりに延命を図るのは問題だと思います。 そんな中途半端なことをしてみても、何の展望も開けないのです。例えてみれば、使い切った歯磨きのチューブを、特殊な道具を使ってしごくようなもので、ほんのわずかは絞り出されるかもしれませんが、所詮はいそれまでよ、なのです。いかに発達したと言われる医学に頼ったところで、くと雲に乗って暴れ回った孫悟空か、結局、お釈迦様の手のひらから出られなかったように、私たちも自然の摂理の手のひらからは出られないのです。病気と寿命は別。私たちは発達した科学技術を使って一部の自然を征服し、かなりの欲望を満足させることができるようになりました。その結果、病はもとより死すらも、コントロールできるような錯覚を抱くに至っています。けれども、人間の力ではどうすることもできないものが、依然として存在するように思います。人間には寿命があるということも、いつの頃からか忘れられてしまったかのように思います。しかし、人間は死亡率 100% であり、決して 99.9% ということはないのです。しかも、300年生きることはありえませんし、150年も難しいでしょう。これまでの臨床の場面で、この患者さんはどうやっても助かるまいと思っていたのが助かったり、大丈夫と思っていた人が亡くなったりするケースを、幾度となく経験してきました。それは、こちらのミスとか力不足ではなく、医療の限界を超えた、人間の力の及ばない、もっと大きな何かが働いているとしか考えようがないもの、なのです。結局、治るものは治るし、治らないものは治らない、助かるものは助かるし、死ぬものは死ぬのだということを、再確認させられているような気がします。これが昔から、病気と寿命は別と言われてきたことだと思います。葬式法事で、命の再認識。一般に、葬式は残された者が集まって死者を弔い、供養するもののように思われていますが、どうもそうではない気がするのです。私は逆に、死者が家族や知人、友人を周りに集め、無言の説教をしているように思うのです。つまり、私をよく見なさい。いつお前たちもこういう姿になるかわからないのだ。だから、その日がいつ来てもいいように、親子、夫婦、兄弟が仲良くし、後悔のないようにしっかりと生きなさい。その日のためによく備えるものが、最も幸せなものなのだ。と、年忌法要も、全く同様の意味を持つものと思います。もちろん、散り散りになっている兄弟、親戚が一堂に会し、寝食を共にして久しかつを叙すのも、それなりに意味のあることだとは思います。しかし、それ以上に、皆で個人の生き方に思いを馳せるとともに、日常生活の中で忙殺され、忘れがちになっているに後を再考し、自己を見つめるチャンスの提供だと思うのです。私たち日本人はよく、供養というのを行います。これも、命を人や動物、植物だけでなく無生物にもあると考えてきた証拠のように思えます。まだ使えるものでも捨てるようになったのは、ごく最近のことです。しばらく前までは、物を大切にして、それぞれのものの寿命いっぱい使うよう心がけていました。そうすることが、そのものの命を生かすことであると考え、使い切った後もそれ苦に扱わないような、優しい心遣いをしてきたのではないかと思われます。それが、針や人形や筆などに対して行われる。針供養や人形供養や筆供養という一種の感謝祭なのではないかと思うのです。命は借り物、預かり物、お年寄りや病人が、絶えず周囲から溢れるばかりの優しさや思いやりを与えられなければならないとは思いません。お互いに支え合って生きているのですから、たとえ、寝たきりになっても、喋れなくなっても、周囲に、逆に、優しさや思いやりを教えることは可能だと思うのです。介護をする者には、介護される者の笑顔と感謝の言葉は絶対に必要だと思います。概して、私たちは照れがあるのか感謝下手です。平素から、感謝の気持ちを心かけておくべきだと思います。身内、血縁という、血に対する甘えが強いと、すべてが当たり前となり、感謝の念は湧きにくくなります。隣の息子さんには感謝できても、我がせがれなら当然、隣のお嫁さんにはお礼は言えても、 我が家の嫁には、感謝が国に出しにくいというのはおかしいのではないでしょうか。お礼を言われて不愉快になる人間はいないはずですから、相手が誰であろうと、できるだけ素直に、感謝の言葉を国にする癖を普段からつけておいた方がいいと思います。ただ、実行には相当な努力が必要です。なぜなら、健康時でさえ、別に手伝ってもらわなくても、一人でやれたのだ。などと強がりや負け惜しみを言って、素直になれないのが常だからです。命の流れ、命のつながり、生命誕生以来35億年という、長い長い命の鎖があるわけですが、私たちはその鎖の中の、たかだか80年か100年を分担しているに過ぎません。落葉樹の木の葉は秋になると枯れ落ちますが、本の本体はびくともしません。再び落ち葉は養分となって本を潤します。私たちの人生も、この木の葉、一枚一枚に相当するのではないかと思うのです。縦の命の流れを考えてみますと、私たちには両親があり、その両親にもそれぞれ男女のペアがあったはずです。そうやって遡っていきますと、27代前には約1億2000万人、33代前になりますと、約86億人の男女がいたことになります。これらは現在の日本や世界の人口より多い数です。33代前と、言っても、1000年も遡らないと思います。この時点で、すでに、こんなにも多くの命が私たちの中に凝縮していることになるのです。ずっと遡っていきますと、人類皆兄弟というのは、決して誇張でないことがよくわかります。次に、横の命のつながりを考えてみましょう。私たちの体を構成している主な元素は、ご存知のように、炭素、水素、酸素、窒素の4つです。亡くなって葬られる家庭火葬や土葬。で、これらは空中に拡散したり、土中に溶け出したりして世界中を巡ります。そして、再び空気や水や食物として取り込まれ、私たちの体の構成成分となるのです。つまり、キリストや釈迦の体の構成成分の一部が、私たちの体をも作っていることになります。輪廻しているとも循環しているとも考えられます。のみならず、牛や豚、木や草や石ころをも作っていることになり、これらと兄弟ということになります。ですから、人間だけが尊いのではなく、動物も植物も無生物も、皆横並び一線という、仏教的な考え方が出てくると思うのです。あるがままをいただく。私たちはとかく、体も命も自分のものと考えがちです。しかし、私は、仏様からの借り物、預かり物だと思うのです。自分のものと思うから、体調が思わしくなかったり、具合が悪くなると、文句を言ったり、愚痴や不平、不満を並べ立てたりするのです。しかし、借り物、預かり物ですから、注文をつけたり、嘆いたりするのは間違いなのです。あるがままをいただいて、帰還命令の降りるまで、精一杯生きればいいと思うのです。なぜなら、他の命の犠牲の上に生かされているわけですので、役割が済めば、当然、生まれる前の世界仏教では浄土という、に迎えられる手順になっているはずと考えられるからです。例えば、脳卒中の発作を起こし、生死の境を方向した末に、半身不随で蘇ったとします。その時、こんな体で助かるなら、いっそのこと、なぜ死ななかったのだなどと、嘆いてはならないのです。なぜなら、仏様はその状態で生き抜いてほしいと、わざわざ半身麻痺の体を預けたからです。それは、あなたなら、半身不随でも立派に生きてみせてくれるだろう。あなたなら、きっと重い障害があっても生きられることを、周囲の者に示してくれるに違いない。と、見込んでのことなのです。ですから、周りの人たちも、そこには比べる過去を持たない、全く別の人間の誕生があると受け取らなくてはいけないと思うのです。仏教との出会い、頼みの自分を根底から揺るがされる。プロローグで述べましたが、私は高校2年の時に父を亡くしましたので、大学は自力で行かざるを得ませんでした。大学へ一つ手から、丸1日、水以外国に入れるものがないという日を何回も経験し、 生まれて初めてひもじさを体験しました。その大学時代に、大掃除のアルバイトの時に痛めた椎間板ヘルニアが元で、現在、腰部脊柱管狭窄症になり、長距離は歩けなくなっています。ただ、幸いなことに、これまでひどい怪我や内臓の重い病気もしたことはありません。急性の病気は食べるものをきちんと食べて安静にしていれば、治るものは治ると考えています。ですから、食事だけは、うまいとかまずいとか、味があるとかないとか言わずに、吐き気さえなければ、水をそばに置いてでも、無理やり流し込んでしまいます。あとは、オートマチックになっていますから心配しなくてもいいのです。このように、病気に関しては、徹底的に薬の厄介にならないように心がけ、体に備わっている自然治癒力を陣できました。そんな私がただ一口にする薬が、俗にマイシンと呼ばれている抗生剤細菌を殺したり、おとなしくさせる作用のある薬です。それもむやみに服用することはなく、血液の検査に異常白血球という血液成分が増えている場合があったり、明らかに過濃しているか、その可能性の高い場合に限ります。しかし、二日も経ては下痢をします。ああ、ビフィズス菌のようない細菌も殺されているなあ。早く止めなければ、と思います。ただ熱があるだけの時や風邪などで薬を飲むことはありません。ところが30年ほど前、突如、脈がめちゃくちゃに乱れ、みぞおちを下から突き上げられるというか、喉を下に押し下げられるような感じに襲われ、苦しくなって夜中に羽を切るという事態に、再三直面するようになりました。何か苦しいと言って、普段は意識することのない、呼吸や心臓の鼓動を意識することくらい苦しいことはないように思います。じっとしていられないというか、大声で叫びたくなるような感じなのです。きっと、経験をお持ちと思いますが、風邪で鼻が詰まっている時に、無理に鼻で息をしようとすると、一息を意識して発狂しそうになりますが、まさにあの感じなのです。そこで、寝ている間も記録できる心電計を装着し、心臓の波の形を調べてみますと、めちゃくちゃに乱れるかと思えば、2秒半も心臓が怠けて働かない状態があることが分かりました。心臓を動かす信号を出す本元が異常なのです。私が現在までに行った検査はここまでです。これ以上の精密検査をして、詳しく状況が分かったところで、有効な手だけがあるとは思えませんので、何もしていませんし、目下はするつもりもありません。いずれにしても、肉体、健康という、これまで、自分が絶対的な拠り所としてきたものが、根底から揺るがされてしまったのです。一筋の光明を得る。しかし、私に限らず、誰もが必ず何か、例えば、地位、肩書き、権力、若さや健康、あるいは肉親、財産というようなものを陣で生きていると思うのです。しかも、これらのものがいつまでもなくなるということがないように錯覚して、心臓の異変が自己の内面に目を向けさせる契機となり、自己存在の意味や自分の生きている意味は何かを考え、絶対普遍の頼るべきロスカを求めて必死の方向が始まりました。普通なら、心臓を何とか元通りにしたいと考え、名医、専門医を訪ね歩く経緯をたどるのでしょうが、医療には限界があると思っていましたので、哲学、宗教の方へ向かったのです。聖書を斜め読みしてみましたが、昨日まで頼りになるのは自分だけ、自分の力でと思い込んできた人間に、絶対神などおいそれと信じられるわけがありません。キリスト教がダメなら仏教、ということになるのですが、実は私も、ご多分に漏れず、仏教というのは、葬式とか供養とか死や死後の世界だけを問題にする、暗く陰気なもの、とても生身の人間の苦悩に応えられるような代物ではないと考えていたのです。ところが、書店である仏教書を立ち読みしていたところ、どうも大変な誤解と偏見を持っていたらしいことに気づかされたのです。それからは、仏教の入門書を片っ端から無我夢中で読み漁りました。そして、半年経って、どうやらやっと、今をどうやって充実させ、はつらつとして生きるかを教えているのが仏教だということが、おぼろげながら分かったのです。とにかく、 生死の問題は人間の感知する事柄ではなく、老少不条というごとく、年齢に関係なく、その時が来れ、おさらばしなければならないし、たとえ死にたくても使命が尽きていなければ、生きなければならないのです。どんな状態であろうと、あるがままをいただき、その日の来るまで精一杯生きればよかったのです。自分を見失い、失意のどん底を這い回るうちに、仏教と出会って一筋の光明を得て、大きく人生観が変わりました。第3章、一人を生きる。一人で生きる。在宅死は最高の贅沢。仏教では、独生、独死、独居、独帰。と言いますが、人間、所詮生まれる時も一人、死ぬ時も一人ということをしっかりとあからめましょう。たとえ、心中しようと、集団で自殺しようと、結局は一人なのです。だからといって、決して、全くの一人で生きているわけではありません。いろいろの人との交わりの中で、関わりの中で生きているわけです。このような縁を大事にして、せっかくいただいた命、いつかわからぬその国が来るまで、許される範囲で主体的に生きようではありませんか。現在、諸種のアンケート結果を見ても、人生の最後を住み慣れた自宅で迎えたいとする希望が半数以上を占めますが、実際に叶えられるケースは、非常に少ないというのが現実のようです。とすれば、現今、自宅で死ねるというのは、これに過ぎる贅沢はないと言えると思います。在宅死実現のための条件、核家族化や住宅の狭さ、女性の社会進出や扶養意識の変化、介護者の高齢化などに伴い、家庭における介護力の低下には著しいものがあります。ですから、これを押して、在宅死を完遂するためには、いろいろな条件が必要となります。まず第一は、何と言っても在宅を希望する当人の強い決意と覚悟です。次に、家族の理解と協力、それに覚悟。三番目に必要なものは、医療、福祉を含む地域の支援体制です。この最後の、地域の支援体制は、非常に重要なのですが、現在まだまだ不足しています。その問題は、一応奥として、普通、強調されるのは、介護にあたる家族に関してですが、私は当人の問題が勝るとも劣らぬくらい重要と考えています。それは、自分のことはできるだけ自分でする自立と、できないことをしてもらった時に、お礼が国にできる感謝の問題です。もっとも、加齢とともに、肉体的にも精神的にも、もろもろの機能が衰えていくわけですから、完全な自立などありえないのは当然です。ですから、このことも含めて、自立など問い、うのは、初めから思い上がりであるとする論もあります。しかし、我が国の男性、とりわけ戦後生まれの男性は、依存しすぎの傾向があるように見受けられます。つまり、多くは寝たきりになる春か以前、健常な時から女性の一部介助で日常生活を送っていて、しかも、それを当然としているところが問題だと思います。それゆえ、奥さんに先立たれたり、定年後に離婚という浮き目にあったりしますと、見るも無残という状況を呈することも、多々あるのです。男の自立の敵は、良妻、世話女房。現在生息率が稀になってきているとはいえ、男の自立にとっては、何よりも主人を立てる良妻、面倒見の良すぎる世話女房は、大きな障害であり、天敵なのです。病院でも時折、立派な恰幅の紳士が、診察の申し込みの段階から、付き添ってきた奥さんに任せっきりで、診察の際も、こちらの質問には、大方、奥さんが答え、当の紳士はほとんど国を開かず、ただ首を立て、横に振るだけ。おまけに、診察後の待合室でも、これからお薬をもらいに行ってきますから、ここ動かないでください。いね。と、やられている光景を目にします。あの状況では、万一、奥さんがお先に失礼ということにでもなれば、残された家族は、早晩、持て余すであろうことが、容易に想像されます。妻離れをしよう。時折、私はまだ何としても死ぬわけにはいかないんです。と言われる年配の女性にお目にかかります。それは、 またなぜですか？と、お尋ねすると、一人では何もできない主人を残して、先に死ぬなんてそんなかわいそうなことは、とてもできません。